マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターの提供でお送りいたします。スポンサー大募集です。ということでですね、マイケル長谷川でございます。今日はですね、データの重要性の話をしていきたいと思いますね。幕張ではですね、幕張ゴルフ上達センターではですね、まあ、要はその、フライトスコープっていう弾道シミュレーターを置いて、まあ、あれを置くとですね、ボールの、フライトがわかるっていうのは、まあ、一個あるんですけれども、まあ、要するにボールの弾道、二つありますね。ボールの弾道とクラブの動きを見てくれてるんですね。で、まあ、弾道っていうのはさ、まあ、データの重要性で言うと、データどういう風に活かすのかっていうと、例えば、その人が持ってる最大飛距離ってどうやって出すの？まあ、だからその打ち出し角、そのヘッドスピードによって、やっぱりその打ち出し角とか、スピン量って適正な数値って変わってくるじゃないですか。いや、みんな間違えちゃいけないのが、だいたいドライバーのバックスピン量2500回転ぐらいだよねって、なんかよく聞くんですけど、これって一定じゃなくて、もちろんこれヘッドスピードが遅くなってくるとね、やっぱそのスピン量ってちょっと多めにしてあげないとすぐボールが落っこってしまうので、まあキャリーが出ない、結局ボール飛ばないよねってことになるので、適正な数値にしてあげる必要があるわけですよね。まあ適正な打ち出し角とスピン量ですよね。なので、まあこのあたりの数字まず見ていくといいよね。まあどのぐらいのセッティングだと、じゃあ例えば A さんは、いいよね、だからもうちょっとロフトがあったクラブの方がいいとか、スイング的にはこうした方がいいみたいな話になるわけですよ。で、もう一つはそのクラブデータですよね。まあクラブパス軌道ですよね。実際クラブパスがドローを打つんだったらこの数値になってた方がいいよね。で、だんだん上手くなってきたら、まあ、90代、80代になってきたら、じゃあ今度もう少しこの数値を小さくしていこうね、みたいな感じに使うわけです。はい。まあ、こんな感じでですね、データをですね、取っておくとですね、まあ、なんとなくでやっていた、感覚でやっていた適正、このぐらいの感じがいいよねっていうのを、まあ、数値として取っておけるので、まあ、非常にそれは管理しやすくなると。で、あともう一つは、こんな感じで、まあ、データって使えるといいと思うんですけれども、まあこれ十分じゃないですか。で、結構これだけで使いこなすのもゴルフインストラクターとしてこれできない人が結構いますから、だからやっぱりしっかりこれを使い、せっかくのこの機材をね、使いこなすっていう技術も必要なんですね、コーチ側にはですね。で、まあ今日話したもうちょっと踏み込んだ話をしていこうかなと思っていて、昨日ね、浜松町にって、東京ですよね。品川区ですか？浜松町。ですよね。東京に僕は行きました、ね、なかなか千葉を出ないでおなじみのマイケル長谷川なんですけれども、いやもうね、行きましたよ。で、東京に行って、浜松町ですよ。浜松町に何で行ったかっていうと、浜松町ゴルフクラブっていうね、まあインドア練習場がオープンしたんですよ。で、まあそこで、まあ YouTube 収録であったりとかね、これす YouTube 収録じゃない、全然違う、何全然違う。そうだ、そこはね、室内練習場になってる。だから別にレッスンがあるわけじゃないんですけれども、まあその知り合いを通じてね、紹介していただいて、まあ、僕はそこでもしかしたら東京の拠点って今ないので、東京でレッスンとしたらその浜松町でやろうかなって、今ちょっと今計画段階にあって、まあそこでやろうかなと思ってるんですけれども、そこに入ってる機材っていうのが、まあ当然なんか弾道シミュレーターとか入ってるんですけれども、もう僕的に言うと全部乗せの、レンジ。まず、まあ、要は弾道シミュレーターは当然ね。で、シミュレーターも GC クワットって言って、まあ、僕はうちがいつも使ってるのはレーザー型って言って、ボールを追尾していくタイプのあれなんですけど、まあカメラ型なんですね。GC クワットって、バシバシって2枚撮って、その2枚の違いを、まあボールの、初速、打ち出し角、スピン量とか、スピンの傾きとか分かるじゃないですか。2枚撮ればね。まあそんな感じで、データを取るやり方、GC クワットですね。これ結構正確に取れるんですけれども、まずこれが入ってると。ね。で、あとは、あれですね。スイングカタリスト。カタリストっていうのは、そうですね。 足から、どういう方向に力をね、どのタイミングで使っているかっていうのが、まあ、可視化できるっていう機械なんですよね。まあ、だから地面反力とかってあるじゃないですか。で、あれって地面反力って言うけど、じゃあどのタイミングでって、どのタイミングでどの方向にかかってるっていうのは、感覚ともまたズレがあるし、見た目ともまたズレがあったりするんで、あれってなかなかこう習得しにくいところなんですよね。で、結構あの辺の反力って、飛ばす人ってなんか感覚的にもできるんですよ。うん。昔からなんか、いいじゃないですか。子供の頃からなんか、ね、ボール蹴らしたら遠くまで蹴れるし、投げさせたら投げられる。まあ、筋力もあるんですけれども、それやっぱり飛ばす人ってその辺の感性がすごい優れてるので、勝手にできるっていうことありますが、まあ、そういうのを、このタイミングでこういうふうに足使っててほしいよね、みたいなことを、まあ、わかるものですよね。カタリストっていう。これが入ってると。で、しかもそれデュアルで入って、これあれ初めて見たんですけど、僕はね。普通、スイングカタリストってこう一枚の板みたいなところでセンサーを測ってやるんですけれども、右と左が分かれてるっていう、すごいちょっとマニアックな状態で、右足だけ左足だけって分布が連れてきるんですよ。そんなことできるんだとか思ってたんですけど。まあ、スイングカタリストの最新が入ってると。で、あともう一つ、ね、ギアーズが入ってるんですよ。でギアーズっていうのはモーションキャプチャーですかね。こう、体とかクラブにセンサーをつけてどういう動きをするのか。ね。で、僕ね、マイケルゴルフ TV とかでも言ってるのが、この軌道に対してフェースの向きはここ向いててほしいんですよねって言ってるじゃないですか。まあ、あれって実際まあ、僕は言ってますけど、まあ、理想はこうだよねっていう、もうざっくりした話をしていて、実際スイング中それがどうなってるのかっていうのが、まあそこで、動画とかで分析して、あ、ここでフェース開いてますよねって見るんですけれども、もう、あれなんですね、ギアーズとかだともうそれがもうリアルタイムでもうコンマ何度まで出るわけですよ。ね、スイング中ずっとこう、もう一人の自分がね、打ってるみたいな、本当に自分が打ってるようなね、感じに見えるんですよ。もう当然ですけどね、ギアーズってのが入ってますよ。まあこういう素晴らしい施設。なんですよ。それは僕のレッスンのスタイルとしてこれ使わない手はないでしょうっていう話ですよね。もうパーフェクトな感じなんですよ。もうパーフェクト。うん。なんで普段マイケルゴルフ TV でやってるようなことがもうすべて数値化されるんですよ。うん。だからこれね準備ができたらまたね、告知をさせてもらうとして、まあ、東京、まあ、でもこれ、それだけの施設なんで結構施設利用料は高いので、まあ、レッスンフィーとしては結構高い金額になっちゃうと思いますね。はい。その代わりも全部乗せですからね。はい。っていう感じで、やるんですけど、このね、今日やってた、この足の、肩足と足のこの、どのタイミングでどういう方向に使ってるのか、使うのかっていうのがわかるとか、あとはそのモーションキャプチャーって、じゃあこれどういう風に使うのかっていうと、こうやったらいいよねって理想の形を追うだけじゃなくて、まあその人それぞれ、まあ、サイトトレーナーのね、ライブを見ていただいた方はわかると思うんですけど、やっぱり、体の状態によってスイングって、まあ当然ながら違ってくるわけじゃないですか。で、そうなった時に自分が調子いい時の動きのデータを取っておけるっていうのがめちゃくちゃ大きいじゃないですか。うん。ねえ、だからやっぱり、一般的な高効率だとか、理想的な動きをずっと追い求めてるよりは、ね、自分の調子いい時ってこういう動きをしてるよね、こういう構えをしてるよね、みたいなのを、データで残しておくっていうのがやっぱり重要なのかなと思います。さっきのクラブパスとかそういうものも含めてね。うん。で、データっていうのはそうやって使うもの。まあ、2パターン最初言っちゃいましたけど、要はこういうのが理想数値だよねっていう、そこにまずそこを目指していくっていう方法が1個と、あとは自分のベストをしっかり保存しておく。ね。そうすると、調子悪かった時に、そういうのが、わかるわけじゃないですか。ね、普通だったら、ああだったかな、こうだったかなって試行錯誤しながらやるんで、意外とそんなことやってるうちになんか、違うものになっちゃったりするわけなんですけど、まあそういうことがやっぱり数値で出るんで、もうちょっとここはこうでした、こうだったとかっていうのを、やっぱりそうやって使うとデータはいいのかなというふうに思います。はい。なかなか一般的にはね、そういう、データを取れるところが少ないんでね、だから、難しいのかもしれませんけど、最近でも練習場とかでも、 まあでもあれか、弾道神、あれだけわかるけど、そのクラウパスとかわかんないですもんね。まあなんだかんだ、あれですよね、ヘッドスピードとか、ボール初速とかでもいいと思います。ね、ヘッドスピードがやたらこういう風になって落ちてるとか、まあそれだけでも違いますよね。だからデータはそうやって使ってもらえればな、という風に思います。はい。はい、そんなわけでですね、浜松町ゴルフクラブ、あれね、まあ、僕が住んでるところからもね、やっぱ車で行ったらね、ちょっと時間読めないんで、駐車場もあるんですけど、電車だったら、僕はなんか30分ぐらいで行けるんで、まあ、やれなくないかなっていう感じはしますね。はい。っていうか、まあ、あの施設でちょっとレッスンしてみたい。もう、スペシャルな感じになりますけど、スペシャルレッスンになりますね。もうこれはもうグーの音が出ないでいくことになるかもしれませんね。はい。そんなわけでですね。ちょっとね、僕の YouTube とかでも、なんかそういう、なんか YouTube 収録とかもさせてもらえるみたいなんで、一旦そこの施設の紹介を兼ねながら、なんかこう、ね、ちょっと YouTube 動画何本かあそこで撮ってみたいなっていう感じになってきました。はい。まあそのデータはね、どうやって使うかですからね。要はもう宝の持ち腐れにならないように、そういうものをどうやって使うかっていうところ、まあね、ちょっと僕らもどんどん一生懸命ね、勉強してね、やっていかないといかんかなというふうに思ってます。はい。まあそんなわけで、今日はですね、データの重要性、データの使い方ですね。使い方っていうのをちょっとお話ししてみました。ね、まあいろんな環境あると思いますが、まあデータが取れる環境にある方は、ぜひともですね、その、データを残すっていうことをね、残して、いい時の状態の数値データを残しておくっていうのを、意識してやっていただければな、というふうに思います。そんなわけで、今日も皆さん、練習に行ってらっしゃい。